H2 数字に目覚めたある朝、H2。P、林淑芬、林、周辺は今年53歳。上海の製造業で経理主管をしている。彼女は毎朝6時半に起き、団地の入り口で野菜饅頭を2つ買い、蘇州川沿いを20分歩くのが習慣だ。自分の前半生では、退職を真剣に計算したことはほとんどなく、いつもずっと先のことだと思っていたという。P。P ある日古い給与明細を見て、ふと気づいたの。60歳で働かなくなったら、手元にいくら入ってくるのかって、彼女はカップをテーブルに置き、窓の外を見つめた。大体の数字さえ持っていない自分に気づいて、心が一瞬で空っぽになったの P。P、この虚しさは、お金がないことではなく、数字がないことだ。私たちの世代は、社保に入っていれば年金がある、と教え込まれたが、そのお金で足りるか、差額はいくらか、どこから補うかを教えてくれた人は少ない。林淑芬の物語は特別ではなく、中年に近づくほとんどの人に起きることだ。P。P、彼女を本当に安心させたのは、ある日突然大金を手にするのではなく、座って退職を4つの見える数字に分解したことだ。曖昧な心配が具体的な式になれば、不安は未知の黒い箱から管理可能な計画へと戻る。本校が行うのは、このアルゴリズムを明確に説明することだ。P。P、私たちは非常に素朴な主軸を用いる。まず退職後の年支出がいくらか、次にそのお金が何年持つか、そしてインフレが食う分を差し引き、最後に差額がどれほどかを見る。4つの数字をつなげば、あなたの退職数字目標ができる。P。H2、4つの数その1、代替率、退職後のあなたを決める H2。P、一つ目の数字を代替率と呼ぶ。これは退職後の収入が退職前収入に対してどのくらいの割合かを測る。例えば退職前に月1万元手元に入り、退職後は年金が月4000元なら、代替率は4割だ。この比率は退職後に切り詰める暮らしになるか、品位ある暮らしになるかを直接決める。P。P、人力資源、社会保障部の公開データによると、企業従業員の基本年金の平均代替率は、ここ数年おおむね4割から 45% の間にある。国際労働機関は、基本的な生活水準を維持するには、年金代替率を 55% 未満にすべきではないとしている。両者の差こそが、多くの人が退職後に生活の質を落とす根源だ。P。P、ここで繰り返し検証された枠組み、三本柱モデルを紹介する。第一の柱は、国の基本年金で基礎的な底支えをする。第二の柱は、企業年金と職業年金で、一部の雇用層をカバーする。第三の柱は、個人年金、養老保険、自主投資だ。対象となるのが、単一貯蓄モデルで、すべてを個人の預金に頼り、制度的な分散がない。P。P、三本柱モデルの革新的価値は、リスクを異なる口座に分散することだ。国が一部、勤め先が一部、自分が一部を担う。対照的に単一貯蓄モデルは、すべての圧力を一つの源泉に乗せ、失業や病気に遭えば退職キャッシュフロー全体が断たれる。代替率を理解するとは、本質的に私の差額は一本足だけで支えられない、と理解することだ。P。P、だから一つ目の数字の三方は単純だ。期待する退職後年支出を現在年収の対応割合で割り、必要な代替率水準を出す。既存の社保が届く代替率と比較し、その差が第三の柱が埋めるべき分だ。このステップが、後のすべての計算の土台である。P。H2、4つの数その2、寿命、そのお金が何年持つかを決める H2。P、2つ目の数字は、そのお金が何年持つかだ。 単純に見えて最も過小評価されやすい。第7回全国人口負差のデータでは、全国平均寿命は77.3歳に達し、上海や北京などの都市は83歳を超えている。女性の平均寿命は男性より数歳高い。P、つまり60歳で退職する人は、口座のお金を平均23年以上支えなければならず、長寿の世代は30年に達する。多くの人は、退職後15年生きると想定して貯めるため、75歳でお金が尽きかけ、残り10年の生活の質は子供や最低生活保護に頼るしかなく、主導権を完全に失う。P より重要なのは、平均寿命ではなく、退職時の余命だ。両親が長寿で自分の健康指標が良好なら、個人の余命は平均を上回る確率が高い。退職試算では、平均で自分を慰めるのではなく、保守的に退職後25から30年で逆算すべきだ。P 一つの数字で表せば、寿命係数退職後の推定生存年数。これに年間支出をかければ必要総額の下限になる。長生きするほど下限は高く、結果としてより早く、より多く貯めることが求められる。4つの数の中で最も優しく、しかし最も無情な数字である。P、H2、4つの数その3、インフレ、購買力をこっそり食う見えないて H2。P3 つ目の数字は最も見過ごされやすいが、最も致命的だ。インフレである。口座の元を減らすのではなく、一元で買えるものをこっそり減らす。過去20年、消費者物価指数の年平均上昇は、おおむねに 3% の間にあり、医療、介護サービスの価格上昇は全体物価より長く高く、一部の研究機関は、医療インフレを 80% に近いと推計している。P72 の法則という便利な経験則がある。72を年間インフレ率で割ると、購買力が半減する年数が出る。インフレ 3% なら24年で同じお金は今の半分のものしか買えず、5% ならわずか14年半だ。年金を今日の物価だけで貯めれば、20年後にはひどく不足する。P、つまり退職数字目標は名目金額ではなく、インフレ調整後の実質金額でなければならない。より現実的な作り方は、インフレに勝つ資産、長期株、物価連動債、年金保険などに準備の一部を配分し、すべてを当座預金に積んで目減りを見ているだけにならないことだ。P だから三つ目の数字は、インフレ調整係数、顔文字、泣きっ面、1プラス期待年インフレ悪酸シルコンフレクス退職後年数、と表す。先に出した名目総額にこの係数をかけたものが、本当に貯めるべき、インフレ耐性版の年金数字だ。無視することは、出発時に蛍光色の3分の1を書いたのと同じである。P、H2、4つの数その4、差額、真の備えの度合いを映す鏡、H2。P、4つ目の数字は、前3つをまとめた差額だ。広く引用されるシンプルな枠組みに、4% の法則がある。退職時に年支出の25倍相当の金融資産を持ち、年 4% 程度で引き出せば、長い退職期を支えられる可能性が高い。つまり必要総額ほぼ等しい年支出かける25だ。P、具体的な例、アルゴリズム理解のための G データを挙げる。退職後年間12万元必要と仮定し、4% の法則で準備300万元が必要。既存の社保と貯蓄が120万元に相当するとき、差額は180万元だ。この180万元こそ、第三の柱と将来の毎月積み立てが共に埋めるべき目標である。P、差額の意味は人を驚かせるためではなく、量化することにある。 差額が180万元と分かれば、退職まで25年なら年7万2000元の新規貯蓄、月平均6000元が必要と逆算できる。曖昧なパニックが一瞬で、スマホで実行可能な振り込みリマインダーになる。P。P、強調すべきは、差額は収入増減や支出変化、投資リターンで動的に動くことだ。それは石に刻まれた数字ではなく、年に一度映すべき鏡である。年次の財務振り返りに書き込めば、どんな精神論よりも安心できる。P。H2、三本柱モデル、卵を一つのカゴに盛るな、H2。P、四つの数を終え、構造に戻る。先の三本柱モデルは学術用語ではなく、実在の収入源パズルだ。第一の柱は安定を求め、基礎生存線を提供する。第二の柱は勤め先次第で、あれば上乗せ。第三の柱は自分次第で、最も柔軟、かつ最も早く布石すべきだ。P。P、よくある誤解は、すべての希望を第一の柱に託すことだ。しかし述べたように社保代替率は4割前後で、品位ある生活に必要な 55% には遠く及ばない。第二の柱は一部の企業、公的部門だけをカバーし、フリーランスにはほぼ空白だ。そこで第三の柱が多くの人にとって差額を埋める唯一の調整ノブになる。P。P、配分順としては、まず第一の柱の継続納付を満たす。納付年数は受給額に直結する。次に第二の柱を目指し、企業に年金制度があれば必ず加入。最後に個人年金口座、養老保険、指数ファンド積み立てで第三の柱を築く。三者は代替ではなく、重ね合わせである。P。P、単一貯蓄モデルと比べ、三本柱の利点は次の通りだ。第一の柱は国の信用が背後にある。第二はしばしば勤め先の拠出マッチング、実質的な昇給を伴う。第三は税繰り延べなどの政策恩恵を受ける。退職備えを一つの貯金箱から三口座の協調へ格上げすることは、リスク体制が全く別次元になることを意味する。P。H2 ある普通の家族の20年のスタート H2。P アルゴリズムを地に足つけて示すため、カナの事例を見る。O さん、35歳、不可のソフトウェアエンジニア。妻も同い年で三甲病院の看護師。世帯税後年支出は約180万元。現在の年間可処分残高は約7万2000元。二人はこれまで退職設計をしたことがなく、お金は当座口座に眠っていた。P。P、本枠組みにそう。まず代替率目標を 55% に設定し、退職後年支出を約10万元、現在価格に対応させる。4% の法則で必要総額は約250万元。持ち家と少額貯蓄の80万元を差し引くと、差額は約170万元、退職時点を60歳とする。P。P 二人は毎月の残り6000元を指数ファンド積み立てと個人年金口座に入れた。年率 6% の中性マテな家庭で、25年後の福利収加は約340万元となり、差額をカバーしてなお余裕がある。この事例に驚くべき操作はなく、ただ、計画のないお金を方向を持ったお金に変えただけだ。P。P、O さんの妻は後に家族グループでこう言った。私たちは豊かになったのではなく、お金がどこへ行くべきかやっと分かったの。これこそが退職数字目標の価値だ。収入を変えるのではなく、一分の行き先を変える。20年の福利は運ではなく、出発時に明確に計算したその数字たちにかかっている。P。H2、4ステップで退職数字目標を算出する H2。P、最後に全体の手法を4つの実行可能なステップに圧縮する。今夜すぐ始められる。 ステップ1、現在の年支出を整理する。過去12ヶ月の明細を引き出し、真の年間流出額を算出せよ。なんとなくでデータを置き換えてはならない。P。P ステップ2、代替率と退職後年支出を決める。55% を品位線とし、望む生活水準で上下させよ。これに現在年支出をかけ、退職初年度の必要額、名目値を得る。P。P ステップ3、インフレと寿命を換算する。年支出かける1プラスインフレ、アクサンシルコンフレックス年数かける退職後生存年数の考えで実質総額を出すか、4% の法則、総額ほぼ等しい年支出かける25で迅速推計せよ。P。P ステップ4、差額と毎月拠出を計算する。総額から既存準備を引き、退職までの年数で月必要貯蓄を逆算する。この数字を給与口座からの自動振込に設定すれば、退職目標は願いからシステムへ変わる。四半期ごと見直し、鏡を済ませよ。P。P 指標は単純だ。1代替率は 55% か。2代3の柱準備は差額の7割以上をカバーしているか。3月拠出は12ヶ月連続で途切れていないか。3つとも緑なら、あなたの退職数字目標は本当に立ったことになる。P。H2 よくある質問 H2。P ももう40歳ですが、計画を始めるのは遅すぎますか？と、早くはないが、諦めるには遠い。40代なら典型的な定年までまだ20年あり、複利はなお働く。時間が厳しくても、月拠出を増やし、定年を1、2年ほど度に遅らせることで差額を埋められる。鍵は今すぐ一つ目の数字を計算することだ。P。
P もインフレもリターンも推計に過ぎず、出た数字は信頼できますか？
と、長期資産はすべて仮説の上にある。価値は精度ではなく方向だ。保守、中立、楽観の3シナリオを別々に計算し、保守を必達の底線、残りを弾力空間とし、仮説のズレで全体が効かなくならないようにすべきだ。P。
P 部門第3の柱の中で、個人年金口座と養老保険、どちらを優先すべき？
と、まず個人年金口座に税繰り延べや拠出上限の優遇があるか見よ。あれば満額使え。
その上で、終身キャッシュフローを求め、生きているのに金が尽きたを心配するなら、
養老保険を保管せよ。両者は矛盾せず、差額の大きさで分担配分するのが安定する。P。P も計算したら差額が巨額で、かえって心理的プレッシャーが増えました。
どうすれば？
と、これは、見ることこそ解放という正常な反応だ。差額をガツの行動に割れ。それは最終的にガツ数千元の積み立てに落ち着き、一度に抜く巨額ではない。行動こそが不安の最良の特効薬だ。小さく始め、まず第一文を動かせ。
P。